ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月2日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今月はですね、今月末28日にイベントが控えているということでありまして、まあチケットがねまだお席はたくさんありますんで、というところの告知をいろんな番組にお願いをして、先ほど上柳さんのところでね、話させてもらいました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
メール等々もいただいておりますが、横浜市のこちらはマースケさん61歳の方、朝ぼらけの視聴出演お疲れ様でした。ちょうど聞けてよかったです。日比谷公園改修中でラジオパークできないですね。知りませんでしたんで、理由が分かってよかったです。また来年のお楽しみですね。というわけなので、連休暇になってしまった人は県民ホールに行くしかないですね。今日も聞いています、一致にもよろしくと、おっしゃる通りでございまして、
そうなんですよ。
日比谷公園今大改修してて、なんか目の前の日比谷通りっちゅうね、大きな通りがありますが、そこになんかでかいデッキをかけるみたいなね、計画になっているそうで、だからそのちょうどデッキ橋がかかるね、向こう側、公園側が、あそこの、いわゆる第二位かなんていうんですか、はい、大きな広場の部分になるらしいんで、だから、もうずっと工事するんだよね、これからね。
そうなんですよね。
それもあるんで、ゴールデンウィークはちょっと、ラジオパーク予定がありませんので、ぜひ、お越しいただければと。はい、やっぱね、みんないろんなこと調べてくれるなと思うのが、あじっこさんという方がですね、X に寄せてくださってるんですけど、大桟橋の話をね、さっき上ちゃんがしてくれたじゃないですか。もう神奈川県民ホールから、この横浜港の方を見るとですね、目の前にこう大桟橋というね、船着き場があって、そこは豪華な客船が、国際線のですね、客船が発着するというところで、もうそれはもう明治の昔からあそこら辺、赤レンガ倉庫とか、あの辺からですね、船が出ていたんですけど、今はその大桟橋というところから出ると。で、そこの入港予定っていうのが、横浜市役所のホームページにあるらしいんですよ。で、これをね、わざわざ、書いてくれて、
はい、
で、それによると、残念ですね、4月28日、入港の予定はありませんね、というふうに書いてくださってます。あ、これ見るとね、結構いろんな船が来るんだなと。
本当だ。
だから、ちょうどゴールデンウィークに、こう、旅をするためにその直前ぐらいにいっぱい来てるらしくて、22日の土曜日にはダイヤモンドプリンセスとかですね、それからここ最近というか、まあ、週末に結構来ること多いんですが、今週末はセレブリティミレニアムっていう船が来るらしいとか、日本丸だとかね、いろんな名前がついてますよ、で、あそこからね、
はい、
目の前大桟橋があって、うんうん、で右を見るとこうベイブリッジが、
はい、
横浜ベイブリッジが、ね、私が子供の頃にちょうどこのベイブリッジができたんですけど、で、その時に、世界で一番大きな客船だってここの下を通れるようになってるんだぜって言って、あの当時、一番世界で大きな船っていうのは、クイーンエリザベス2世号という、クイーンエリザベス号というやつだったんですよ、うんうんうん、で、確かにクイーンエリザベスはですね、その後日本に来て大桟橋にも何度も泊まっていて、うんうん、あ、やっぱりベイブリッジすごいねなんて思っていたら、最近の豪華客船はもっともっと大きくなっていて、
はい、
この間ですね、この前かな、MSC っていうですね、豪華客船会社の船の取材に行ったんですけど、はい、でこれがきっと大桟橋に着いてそこで取材するんだろうなと思ったら、こう東京からバス出してくれてですね、それで行ったら、ベイブリッジを渡らずに、うん、その手前で、大黒ふ頭のですね、パーキングの方にぐるぐる回りながら降りてくるんですよ。どうしてと思ったら、いや、最近の豪華客船は大きくなりすぎていて、ベイブリッジを越えられないんですよ。
そうなんですね。
だから大黒ふ頭のところにつけて、そこに特設のパスポートコントロールとかいろんなものを作って、で、そこでやるんだと、どんどん船ってものも大きくなってるんですよ、と。今、10万トンクラスの船 では。だからそこのレインボーブリッジも下くぐれずにですね、晴海に来ないで手前の大井ふ頭がなんかに止めるっていうのも結構増えているというですね。やっぱりベイブリッジもご紹介があると、私が小学校ぐらいの頃だからもう20年以上経ってるわけでしょ。30年ぐらい経ってるのか。
そっか。
もうね、時の流れっていうのは早いなというところなんですが、その歴史を見てきた神奈川県民ホール、来年には建て替えということになって閉会になりますんで、うん、はい、この機会にこの県民ホールを味わっておいていただかないとですね、もう二度と味わうことができないということでございますんで、4月28日日曜日、神奈川県民ホール、会場はお昼3時、開演は4時ね、ちょうどいい時間でございますんで、ランチをしてから来るもよし、終わってから中華街でいっぱいやるもよし、ぜひ激論を聞きいただければと思います。新規アナウンサープロデュースのグッズも、
はい、
ね、今鋭意制作中。
そうなんですよ、ね、ちょっとね、飯田さんにもデザイン見てもらいましたけれど、かっこいい仕上がりになってますね。
はい、ぜひ、
ぜひ、
オリジナルグッズもご覧をいただいて、はい、お買い求めいただければと思いますので、よろしく
お願いいたします。よろしくお願いします。
さあ、そして、今朝方ね、地震がありましたけれども、心配されていた新幹線なんですが、東北新幹線、それから山形新幹線、秋田新幹線と、平常通りに動くということでありますので、その情報も合わせてお伝えをいたしました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、馬渕真理子さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずはマイナス金利政策の解除決定後のマーケットの反応等々について。そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、昨日は新年度多くの企業で入社式が行われております。そして自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件、39人処分へというニュースを取り上げます。そして4時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンですが、運送業建設業らの時間外労働の上限規制、いわゆる働き方改革2024年問題なんて言われますが、これが昨日からスタートしております。そして日銀短観、昨日発表されております。大企業製造業の景況感、4期ぶりに悪化となりました。で、7時30分過ぎニュースプラスワンのゾーンはインドネシアの次期大統領、中国を訪問、習近平氏と会談、今日は日本に来て岸田総理とも会談をする予定となっております。そしてここだけニューススクープアップ、7時40分過ぎ、投資家向けに広報活動を行う求人が6年でおよそ4倍にというニュースも取り上げてまいります。メール、そして X、 こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。おはようございます。
おはようございます。
はい、現地1日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前週末に比べて240ドル52セント安い 39,566 ドル85セントで取引を終えました。一方、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 17.37 ポイント上がって 16,396.83 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約30銭円安ドル高の1ドル151円62銭付近で取引されています。
はい、
1日のニューヨーク市場ではアメリカの製造業の景況感を示す経済指標が1年半ぶりの水準に改善。これを受けて円相場は一時1ドル151円77銭まで下落しました。先週金曜日に FRB のパウエル議長が利下げを急ぐ必要はないと述べたことも改めて意識された模様で、ドルが上昇しています。今週は金曜日5日にアメリカの3月雇用統計が発表される予定で注目が集まっています。
はい、
また円相場はまた34年ぶりの152円台に再び接近しています。
はい、
政府日銀による円買い介入の行方にも関心が向けられています。
これ本当近づいたりまたちょっと戻したりっていうのをずっとここのとこ繰り返してますよね。
ちょっと市場がある意味こう、介入を催促しているような、
はい、
そんな動きにも見えますよね。
今週ずっとこの神経戦が続きますか。
はい、 雇用統計が強ければやっぱり一気にドル高主導で152円台って十分考えられますんで、
なるほど、
まあ、そうなった場合に、ね、当局がどう動くのか、このあたり非常に注目だと思います。
なるほど、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今朝の紙面はまあバラバラという感じではあるんですけれども、4月1日から、ね、いろんなものが変わるということ、後ほどまた今日も取り上げますけれども、まあ、一つにいわゆる2024年問題、物流関係の方々、それから建設関係、そしてお医者さん、など医療関係の方々にも働き方改革が適用されるということで、朝日新聞一面トップ、長距離輸送苦渋の撤退も、運転手の残業規制始まる、2024年問題物流滞る恐れということで、まあこれは本当前々から言われたじゃないのという話でありますし、この部分というのはまあ支払いしっかりしてくんないと人も集まらないしねっていうのは、まあ、過去にねこの番組でも特集した時にもいろいろ取材をしたところでもあります。後ほどね取り上げてまいります。それから毎日新聞は災害用井戸整備遅れ本市調査というね、断水が災害などで起こった時に飲料水や生活用水確保するために、まあ、井戸の活用というものが言われてますけれども、これを想定したいしていない自治体というものが あるんだと。全国の都道府県所在市や政令市、51あるんですが、その3割が、想定していないということを、まあ、毎日新聞独自調査で出しております。それから読売は政局、塩谷世耕氏に離党勧告へ、党紀党の規律委員会ですね、39人処分対象、自民不記載ということで、まあ、政治資金規正法違反事件をめぐってというところでありますが、まあ、これもまた後ほど取り上げてまいります。でそれから各紙ですね、国際総合面だとか、あるいは日経は一面の方のところに載っけてますが、日米の首脳会談、今月の10日あたりに行われる予定になっております。総理が訪米してというところなんですが、そこで、ね、いろんな合意がこうあるんじゃないかということが言われていて、例えば統合機能を強化して日本の自衛隊とアメリカ軍の間のこう司令部機能を強化しようというようなね、指揮権の話であるとか、それから日経は今日、アメリカ大型艦船日本で補修、首脳合意へ、東アジアで機動力向上ということで、まあ、今まではその戦闘能力のない船、輸送艦だとか補給艦は日本で補修していたんですけれども、例のですね、ロナルド・レーガンのような大きな空母だとかミサイル駆逐艦のようなものというのはアメリカに一旦戻して修理をしていたと。これを日本でもできるようにしようじゃないかと、まあ、日本が持っているイージス艦だとかっていうのは当然ながら日本の国内で修理をしてますんで、まあ、その辺の能力というものを使うということが出てきております。まあ、日米協力で抑止力を強化しようという試みかというところであります。それから、まあ、気になる記事ということで、まあ、青春遠くなりにけりだなというふうに思ったのはですね、日経の国際面に本当に一座も載ってたんですが、3月30日をもってマカオ競馬が閉幕を迎えたという記事があって、私若い頃香港に行って、そこからジェット船に乗ってですね、マカオに行ってっていうのも結構、まあ本当ね、ただれたような青春でございますけれども、やってたんですね。でジェットフォイルとなんか競馬場のね、飲み食いのパッケージで安いプランとかがあってですね、昼それ行って、でその後夜特レースに行ってみたいなね、深夜になって、本当方法の手で香港に帰ってくるみたいな、本当は昔の佐々木小太郎さんの深夜特急みたいなことやったことがあって、今もう犬もですね、そして馬も両方ともなくなってしまったと。やっぱりね、パッとその場で結果がわかるカジノみたいなものが流星になっていくっていう、こういう時代なんだなと思うんですが、余談でございました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は今年1月5日以来のご出演でございます、経済アナリスト馬渕真理子さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、本当ね、その間にご病気の、
はいはい、治療に専念しておりましたけれども、
はい、ご回復されて、
はい、なんとか戻ってきました。
いやー、ご回復おめでとうございます。本当に
ありがとうございます。
もう朝のテレビもそうだし、ね、FM でも、ね、これも完全復帰という感じ。
徐々にですね、体調見ながらですけども、一個一個仕事するごとに、あ、 なんか戻れそうだなっていう感じです。
いやー本当 ね、やっぱ、ね、検診で見つかった時には驚かれたでしょうし、
かなり驚きました ね、
うん、ねそんな話もメッセージで出されたりもしてらっしゃいましたけれども、
あ、ね、まあ、でも病気とともに生きていくっていうのが当たり前の時代になってるので、うんうん、まあ、それと一緒に生きていこうかなっていう感じです。
うーん、いやいやー、でも本当元気そうで何よりというところですし、またそんな人におんぶに抱っこで大変恐縮なんですが、再来週はスペシャルウィークにご出演いただき、
楽しみです。
でその後さらに2週後にはですね、イベントにも、
はい、もう大変光栄なお機会、めちゃくちゃ楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
チケットの案内後ほどまた詳しくね、はい、お伝えしようと思っておりますが、さてその お休みしている間に経済も本当さまざまな話があった中で、はい、いよいよ先月の金融政策決定会合でマイナス金利が解除されたということでありました。
まあ、4月かなというふうに思ってたところがこう1ヶ月前倒しになったんですけれども、ね、まあ、大きな要因としてはやっぱ春闘の賃上げ率が良かったというところははっきり上田さんもおっしゃってましたよね。で私が驚いたところは、はい、そのマイナス金利の、まあ、廃止と、はい、イールドカーブコントロールの撤廃、
うん、長短金利操作
で、はい、そうですね、はい、そこの長期金利のところもコントロールしません、さらにはリスク資産であった ETF とかリートの新規購入もやめますと、
はい、
このあたりの4つのことを同時に行ってたにもかかわらず、うん、マーケットに波乱がなかったというところは、やっぱりそこに関してやっぱ素晴らしかったんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。
あ、うん、まあ、事前にいろんな話がね
そう漏れたりとか、あるいはそのイールドカーブコントロールに関してはそれまでに2回ぐらいこう微修正しながら地ならしをしながら、本当にマーケットが混乱ない状態でフラットの金融政策に戻せたということに関してはやはり植田総裁ならではの手腕だったのかなというふうに思ってますね。
まあね、海外勢というか海外マスコミの中には、うん、その政策決定会合の直前にまでやるなよとか、
そうですよね、
決定会合中にもなんか情報漏れてるじゃないかみたいなことが、
ね、漏れてたのはありましたね、まあ、でも日本でびっくりさせずにやっていくにはあのやり方を取らざるを得なかったのかなっていうのがありましたね。あともう一個日本のこととしては今なぜ株高に進んでいるのかっていうと、はい、やっぱり道しるべを示すようなことができ始めたんですよね。アメリカだったらその、はい、潜在成長率がいくらで中立金利がいくらでとかそういう議論をずっとしてるんですけど、
はい、
日本ってその全然成長してないし、金利もないので潜在成長率の議論も中立金利の議論もなかったんですよ。だけどそれが今回ぐらいからこう色濃く出てきたんですよね。つまり日本の今潜在成長率って 0.5 から1% ぐらい、これぐらいの、まあ、国のパワーなんですけども、
はい、
これよりも低い金利水準であれば緩和的ですよねと、
あー、なるほど、
ここの理解が上手でした植田総裁の説明としては。なのでそのあたりのところ の、はい、長期の見通しを出せるようになってきたというのが日本なのかなというふうに思っています。
まあ、今日その足元の経済これからさまざまなところでお話しいただこうと思っております。まぶしさん8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは経済アナリスト馬淵真理子さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では7時をまたいでニュースを掘り下げます。こちらのニュースです。新年度多くの企業で入社式開催。 新年度を迎えた昨日4月1日全国各地の企業や官公庁で入社式や入庁式、新職員の入所式が開かれました。新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行してから初めての入社式となりまして、多くの企業官公庁ではマスクなしでの対面が行われました。一方、小林製薬は紅麹サプリメントをめぐる健康被害問題を受けて入社式の開催を取りやめております。5類に移行して何々が3年ぶりとかなんとかとかいろんなニュースになってましたけど、久しぶりにそういえばこれを読みましたね。そうかという
入社式、そうですよね。でもこの方々、コロナ禍で大学生だった方々も多いわけですもんね。
おそらくそうですよね。
そうですよね。
そう、あの入った時がもうコロナでみたいなね。
じゃあようやく対面でこういったお祝いができるような時期になれたってことですよね。
だから大学の入学式とかがひょっとしたら取りやめになってたかもしれない。リモートになったかも。
いろいろなできなかった可能性高いですよね。
特にね、今は大学院まで行って入るとかいう子も多いし、そういう子にとっては本当入学式も卒業式もなかったみたいなところかもしれないですもんね。
ようやくこう、まあ、暖かいね、
はい、
入社式が迎えられるという、ね、時期になったんですね。
なんかこういうのもね、結構業種によっていろいろね、特色が、例えば日本航空は あそこの格納庫からハンガー入社式を久しぶりにやったみたいなね、話
ずらっとね、皆さんなんかこう、ね、タオルかなんか持ってやってらっしゃいましたし、
後ろに実機があってみたいな ね、
あとソニーだったかな。
あ、はいはいはい、
なんかミュージシャンの方がいらっしゃって、
緑黄色社会のライブがあって、
こんな入社式あるんだと思って、素晴らしい、元気だなと思って。
なんかソニーはコロナ禍で入社式できなかった、ね、2年目3年目の社員の方々も呼んで横浜のケアリーナでやったと。4000人ぐらい集まった。
すごい規模ですね。
こういうのができるようになるっていうのはある程度こう、まあ、大企業中心かもしれないですけど、余裕のある企業も出てきたってことですか。
そういうことですよね。やっぱり人材獲得が今命なので、
はい、
やっぱり初任給も上げながら入社式も華やかにっていう、そういう時代に入ってきてますね。
まあ後ほどね、日銀短観のところでまた詳しくはやりますけど、はい、なんか福岡銀行でしたが、入社式のところで初任給上げますっていうのを思い切り社長が急に言ったみたいな話があったりとか、初任給はどんどんこう上がってきて、
上がってきてますね。だから段階ジュニアのところですよね、はい、上がってないのがね。
そこがなんか、まあ、M 字カーブ的になっているじゃないかって話が出てますね。
しかもなんか段階ジュニアの層はその我慢を慣れちゃってるっていうところもあるので、そこもやっぱり含めて全体的にやっぱ賃上げしていかないと変わらないのかなというふうに思ってますけどね。
まあ、足元の経済、これから7時をまたいで続いていきます。ニュース7時またぎ前半戦のトピックは、新年度多くの企業で入社式開催でした。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。日本放送新葉一華です。
今ちょっと今朝のコメンテーターは経済アナリスト馬淵真理子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半戦のところでね、経済についてというお話がありまして、まあそこの部分でですね、雇用がどうなっていくかということ、まあ特に中小企業等々も含めての賃上げの話というのがね、出てきております。まあ入社式の話で景気のいい話というのは結構出てますけれども、うん、まあこの辺ね、足元を含めて、まあこの先というところ、野口さんどうご覧になってますか。
そうですね、やっぱり賃上げのところは大企業に関してはもう確認できていますので、あとやっぱ中小企業がいかに賃上げできるかということだと思うんですよね。でそうした時に、実は厚生労働省が賃上げに成功した企業の事例集なんかのページをね作ってるので、ぜひみんな見てほしいなというふうに思っていて、一つまあ事例を挙げていくと、例えば、はい、調味料ソースの会社でまず値上げをやったんですよね。値上げをして次の年にはベースアップに成功して、このベースアップが就活生に反応したと、こんな事例があったりしますし、あと日経テレ東さんが独自で報道されていたところなんですが、はい、鳥取、まあ、一番こう賃金が低いところで、不動産の会社で、はい、みんなで1000万円のあらり立てようよと。
ほうほうほう。
なので、50万円の1個50万円なんか儲かるようなプロジェクトを20個みんなでかき集めてきて、それができたらみんなで賃上げしようっていうことが成功して2年連続ベースアップと。 へえ。こういう事例をですね、どんどんどんどんやっぱ皆さんと共有していくことによって、私は中小企業を含めた賃上げに向かうんじゃないかなと思っているので、賃上げ大事、値上げ大事、この総論は議論し尽くされたと思っているので、はい、ここから1年2年というのは個別の具体的事例、真似したいなって思うような事例をみんなで共有していくっていうのが一番いいかなと思ってます。
まあこれね、やっぱり3人ね寄れば文字の知恵じゃないですけど、やっぱり人がいれば、ね、いるほどアイディアはいろんなものが出てきて、
そうですね、
その不動産屋さんの事例とかって多分本業と全く関係ないものでも、
もうありですし、本業の派生の中で不動産を扱っているので、はい、いらない家財とかこういったものもできるだけかき集めて売る、50万円できたと、こういうの20個だと従業員の方もやりやすいじゃないですか、
はい、
なんか200万とかの目標値にされるとなかなか自分たちもできないと思うんですが、50万円のあらり出すようなもの、これは出てきますよ、現場からたくさん。それを20個みんなで集めて、じゃあ次の年はみんなで賃上げしよう、これ素晴らしいなと思ってます。
なるほど、ではこの時間後半戦で取り上げるのはこちらのニュースです。自民党派閥の政治資金パーティーの裏金事件をめぐり39人処分へ。自民党の茂木幹事長は昨日、安倍派と二階派の政治資金パーティーの裏金事件を受けた関係議員らの処分について党紀委員会に審査を要請しました。両派閥の元幹部や政治資金収支報告書の不記載などが5年間で500万円以上の39人が対象となります。党紀委員会は4日今週の木曜日に開く方針で、茂木幹事長は今週中に処分を決定したいと述べました。次の衆院選に不出馬を表明した二階元幹事長はこの39人には含まれないということであります。まあ、この話ね、不記載と誤記載で処分が一緒なのはおかしいというような不満が出たりとか、いろいろ党内では、出てきているようであります。まあ、何らかけじめつけないとねというところなんでしょうか。
そうですね、まあ離党とか除名になるとかなりきついというかね、処分になってくるかと思うんですけれども、岸田さんがだからこのあたりどう捉えていらっしゃるのかとか、今最もご自身が注目しているところって、この4月10日に手前ているそのバイデン大統領、国賓待遇でアメリカを訪米するという、なんかここが一番こうご自身の関心事なのかなというふうに思ったりしていて、なので岸田総理になってからいろんなこと動いたと思うんですね。原発再稼働とか、春闘の賃上げもできたし、所得減税もやったし、で、派閥の解散とかいろんなことが動いたんだけれども、それでもなお支持率が低いということに関しては、やはりその、岸田総理が何を目指しているのかというところ、国民が気づいているのかなっていう、そんなことを思ったりしますね。なので私なんかこのままこう自民党のこの形がこう突っ走ってしまうと、
はい、
自民党自体が自民党でなくなってしまうんじゃないかって危機感を感じていて言います。なので一つの党にですごく一つの党だとしてもすごく大きな組織なので、はい、外部からどうこうするということも非常に難しいので、やっぱり自らの力で修復するしかないのかなっていうふうに今思っています。でそうした時に行動経済学 の、 ダン・アリエリという方がこの不正、企業の不正を直していく時の考え方みたいなのを提案されていて、これも自民党に適用できるんじゃないかなというふうに思っています。彼の言葉っていうのは、はい、不正というのは滑りやすい坂道論なので、その上に立っているとどんどんどんどんこう滑っていくと、
はい、
なかなか元に戻れないと。でこれを元に戻すためにはものすごいエネルギーがいるわけなんですが、元に戻っていくための方法としてはやっぱり本来の自分たちの組織らしさ、これが何なんだろうかということを常に倫理観を持って問い続けるしかないっていうふうにおっしゃってるんですよね。そうしたときに改めて自民党らしさというものが何だったのかというのを自問自答する時期に今来ているのかなと思っているので、良いも悪いもあったかもしれないですけど、
はい、
日本を守ってきた自民党、その自民党が自民党の品格を損ねていないのか、自民党らしさ、こういったものを考えていく時期に入っているのかなと思っています。
処分すりゃいいってもんじゃないぞ。
そうですね、はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら 最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト馬渕真理子さんです。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。運送業や建設業らの時間外労働の上限規制開始。働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制が昨日4月1日から建設業、自動車運転業、医師など4つの業種に導入されました。まあ、いわゆる2024年問題と、はい、まあ、物流の世界などでいろいろ言われていたことですけれども、うん、いよいよスタートしましたね。
スタートしましたね、うん、これもともと過労死を防ぐというような制度だと思うんですけれども、はい、で皆様の労働環境をより良くしていこうというものなんですが、はい、よく中身を見ていくと本当に、うん、あの現場の方のためになっているだろうかという疑問が残るところがやっぱりありますよね、うん、で例えばあの物流の分野ではあのトラックドライバーでもしっかりと稼ぎたい人がもう稼げなくなってしまうので、はい、辞めていくよっていう風な声も出てきているので、なんか生活水準が落ちるので今の職辞めていくっていう風な決断をする方が多いっていうのはなんだか本末転倒なような気もします。うん、それからあの元トラックドライバーの橋本愛希さんに、はい、あの実は教えていただいたんですけれども、はい、あのやっぱりこの高速道路で大型トラックに適用される法定速度が、まあ、時速80から90に上がると、うん、はい、これってどうなんだと。その、まあ、時間短縮であの物が運べないんだったらスピード上げればいいじゃない、これってすごく命に関わるし、うんうん、問題だよっていうふうにおっしゃってるのを教えていただいて、はい、やっぱりそういったところから見るにあの本当に現場の方のために命のためになってるのかな、生活のためになってるのかなっていうのはやっぱり疑問だなというふうに思ったんですね。なので、うん、この、 あの残業規制、労働改革っていうのは素晴らしいんだけれども、はい、本来向かっていく方向っていうのはやっぱり長時間で働いてる方に賃金が跳ね返らないという現実を国民みんなが知って、うん、ある程度価格転嫁仕方ないよね、
はい、
でその一部価格転嫁されることが消費者の負担になるんだけれども、だけれども長い目で見たときにその物流も、うん、建築も医療もインフラがちゃんと整っていることの方が素晴らしいんだっていう、なんかそういう教育の時期に、はい、その猶予期間を当てるべきだったんじゃないのかなってやっぱり思ったりしますね。
結局そこに人がいてその人の生活があるとかじゃなくって、もうコストなんだからカットすりゃいいんだっていうのがもてはやされすぎた感じがありますね。
そうですよね。だからいつも論点がずれてしまっているので、あのそこで働いている方々の生活が決して守られるような仕組みになりきってないっていうところが残念なので、もし変えられるなら今からでも少しずつ柔軟に変えていってほしいなと思いますね。
これ、まあ、働き方改革そのものの議論っていうのはもうそれこそ5年ぐらい前からあった、はい、で適用もされてっていうところで、当初、うん、そのいやそうは言ったって、まあ、あの稼ぎたい人だっているんだから、はい、そういう人向けのシステムを作ろうよって言って、コードプロフェッショナル制度っていうのができたはずなんですよ ね、
う
ん、
そうですよね。
すごくあれはあの業種が限られて、まあ、ほとんど適用できないみたいなことになってますけど、うん、いやでもプロフェッショナルが、ね、夜も運転してやっているわけじゃないの、ね、と思いますけどね。
だから稼ぎたい人が稼げるっていう枠は残しててもよかったのかなっていうふうにやっぱり思いますよね。
まあ、昔だったらね、あのそこで稼いで起業しようとか、そういう志のある人が集まってきてる場でもあったっていうね、
うん、業種だったのでね。そのあたりがね、何かこう変わっていくっていうところが、はい、うん、少しなんかいつもこういったものって現場と意見がずれていたりするなっていうのを改めて、まあ、4月1日に始まったということなんですが、あのもし変えられるところがあるなら今からでも少しずつ修正してほしいなというふうに思っています。
では続いて、こちらのニュースです。3月の日銀短観、大企業製造業の景況感4期ぶりに悪化。 日本銀行が昨日発表した3月の短観企業短期経済観測調査によりますと、大企業の製造業では去年の同じ前回の去年12月と比べて2ポイント下落のプラス11と4期ぶりに数字が悪化しました。一方、大企業の非製造業は好調なインバウンド需要や価格転嫁の進展を背景に前回より2ポイント上昇のプラス34、8期連続で改善をしております。まあ、企業に聞き取り調査して、はい、いいっすよっていう会社から悪いっすよっていう会社を引いて、まあ、それを数値化したと。
そうですね。
ゼロだとちょうどトントンぐらいと、
うん、まあ、いいと答えてる方が多いというわけなんですけれども、うん、
はい、
まあ、大企業のところ少しへこんでいるように見られますが、ここはあの自動車メーカーの出荷の停止の影響などがあるので、はい、ベース自体は悪くないというふうに理解できます、
うん、
あと非製造業に関しては非常に強い、まあ、やっぱりインバウンドの影響で非製造業のところが戻ってきているというところなんで、かなりまあ強い数字は出てきていますよね。であともう一つがあの人手不足を表す雇用人材判断 DI なんですが、はい、ここがやっぱり極めて人手不足が鮮明になってきているのでマイナス36という数字が出てきている。かつこれ人手不足だと稼働できないとか、はい、もう、まあ、閉業してしまうとかいろんなことが起きえるので、ここはちょっともしかしたら景気の下押しになる可能性があるので、なんとかこの人手不足を解消していくような策を、まあ、これから考えていく必要性がありそうだなということになりますね。
まあ、この人手不足の解消をどうしていくかというところで、うん、まあ、あの今までであれば女性だとかあるいは高齢の方って、うん、もうでもそこの部分っていうのはほぼこれは限界まで来てると思った方がいいですか。
そうですね、まあ、女性の、まあ、就業と、ね、でも高齢のところはやっぱりちょっと、あの、まあ、辞めてしまう方もいらっしゃるので、
うん、
高齢層に対するこうなんていうかなベースアップっていうところも取り組んでる会社もいらっしゃるんですよね、
は
い、そういった事例も出てきているので、このあたりの人材活用ももちろん必要ですし、あと1点、あのこれも日経さんが最初に報道してじわじわじわじわ広がっている事例なんですけど、
はい、
あの実質賃金プラスが群馬県が第1位なんですけど、なぜ群馬みたいなクエスチョンだと思うんですけど、
はい、
これ2つ要因があって、外圧、コストとこととかのああいう海外の外資が入ってきてるので、
はい、
平均賃金を上げざるを得ない環境にあるということと、もう一つ群馬県の高崎市が、
はい、
賃上げをした中小企業に150万円の補助金出してるんですよ。これは例に見ないあの策で、皆さんあの賃上げ減税じゃないですか。
そうですね、
後々、はい、減税しますよと、うんうんうん、それでは中小企業は遅いんですよね。なので今の段階で150万円注入していただけると、それがはっきりと賃上げに回っているので、はい、今日本で1位、実質賃金プラス群馬が1位というなっている結果は、ここのあたりの地方自治体 の、
はい、
あの活躍があるので、外圧プラス自治体でできる補助金、で補助金って議論あるし、減税とどちらがいいんだって経済学でも議論あるんですけど、やっぱりスムーズに今日本経済が立ち上がろうとしている時に、こういうふうなあり方、あのポンプになるようなこう補助金だったら私はありかなと思うので、群馬県の事例をどんどん皆さんにね、あの広げていけたらなと思ってます。
群馬方式、高崎方式みたいな。
そう、それで実質賃金プラス、
そうですよね。で可処分所得が増えていけば、
結局ね、
国内の需要が、
そうです、購買意欲も高まるし、企業の利益が高まれば法人税の税収も増えるしという、なんかそのマッチポンプになるような補助金は、
はい、
いい取り組みかなと思ってます。
まあ、ここのね、補助金か税金か話であるとか、ね、どうしてもじゃあその原資はどこに持ってくるんだみたいな話をしがちですけれども、まあ、ある意味損して得取るみたいなもんですよね。
最初に ね、これはあの財政面ではちょっと損して、だけどそこに住んでる方々が、まあ、住民税払ったりとか、あとその法人税が高まれば、結局マクロの経済長い目で見れば循環していくので、こういった視点がやっぱり改めて必要かなと思います、
ここあのまた外国人を入れてくればとか、そうすると賃金、平均賃金は上がらないままになってしまって、
今日本ができる、まあ、8000万人の人口の中でどうやってやっていくのか、
おはようニュースネットワークでした。お送りしております OK 工事アップ、今朝のコメンテーターは経済アナリスト馬渕真理子さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて取り上げるニュースはこちらです。インドネシアの次期大統領が中国で習近平氏と会談、今日岸田総理と会談へ。インドネシアの次の大統領プラボを国防相は中国を訪問し、習近平国家主席と昨日会談を行いました。プラボ氏はそのまま今日から日本を訪問し、岸田総理とも会談をする予定です。まずは中国に行って、そして日本へということであります。まあ、中国にまずは行っとかないとと。
そうですね、どちらにもってことなんでしょうけれども、まあ、中国とは、ね、あの海洋問題で対立してますけれども、はい、あのインフラ面ではかなり中国のお世話になってきてるんですよね。
インドネシアは
なので、あの高速道路の建設なんかは過去その日本か中国かどっちと手を組むかという時に、はい、結局中国を選んだっていう経緯もありますの で、
高速鉄道とか、ね、ありましたね。
そうですよね。なので今回もやはりどちらにもあの手を組みながらということなんですが、はい、あのちょうどインドネシア今あのジャカルタがめちゃくちゃ問題になっていて、
ほうほうほう、
ゴミの山、それから地盤沈下で首都がパンク状態なんで、ジャカルタから橋を渡って首都の移転計画をしているんですよね、
はい、
でその、ヌサンタラという、ね、ところに、はい、あの移転したいそうなんですが、その費用なんと4兆円を超える
すごいですよね、
費用があるんですが、この8割をインドネシア政府は民間投資で賄う予定で、世界からも投資を募る、つまり日本、中国、このあたりの意向もあって、
はい、
あの両国に会う必要があるんじゃないのかなと。
もうビジネスセールス、トップセールスをかけると。
そうですね。
まあ、なんつったってね、今あるジャカルタからボルネオ島に移転するっていうの
は、かなり遠いですし ね、
そうですよね、
森林地帯ですし、コストはいりますけどね。
でもこの日本の結構不動産関係の会社って、はい、この東南アジア各国いろいろプロジェクトやってるみたいですね、
強いですし、やはりその日本の技術を期待したいとか、
はい、
あの日本ってこうエコな建物を建てることができるので、そのあたりもあの来てほしいっていう意向があるので、うん、やっぱりこういった形でこう経済面でも、
はい、
あの結びつきを強くするチャンスかと思うので、日本もここはしっかりと出ていく必要性があるかなと思いますし、まあ、あのグローバルサウスと呼ばれているところの一つですので、はい、経済成長著しい、こことやはり日本も経済連携しながら、かつやっぱり安全保障の観点からも仲間を増やしておくというのはすごく重要かなというふうに思いますね。
まあ、このね、あのかつてはまあ ODA 政府開発援助などで、まあ紐付き支援とかいろんなこと言われましたけど、まあ、これ民間主導でこう、ね、もうビジネスも含めてやっていくんだという、まあ、これでもこれだけ成長しているところだと、まあ、投資しておけば自然と儲かるかもしれない、
まあ、リターンは返ってきやすいんじゃないですかね。成長力もありますし、で2045年には、
はい、
あの先進国の仲間入りを目指しているわけなんで、ここからまだまだ
インドネシアは特に人口も多いですもんね。
そう、2億円超えていて GDP の成長率も 5% を超えてるんで、はい、成長著しい国ですよね。
マーケットとしての有望性、
はい、魅力はすごくありますよね。
まあ、ね、宗教的にもいろいろこうあるけれども、あ、ね、まあね、でも、まあ、ある意味、ね、世界最大のイスラム教国だというのは言われ方もしますが、 うまくこう統治してるんですかね。
ね、あの、うん、まあ、統治の仕方はちょっと難しいかもしれませんけれども、うん、私たちもうまく付き合っていくという非常に重要なあの国の位置づけになってくるかなと思ってます。
インドネシアの次期大統領、まあ、中国、そして、まあ、日本をこう歴訪するというニュースを取り上げてまいりました。今日から日本を訪問して、岸田総理大臣とも会談をする予定ということで、まあ、関係者によると木原防衛大臣との会談も調整していると。まさに安全保障の面もというところであります。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今ね、イベントのグッズを絶賛 プロデュース中。
今そうなんですよ。デザインどうするというのをですね、作っているところで、飯田さんにいろんなポーズを撮ってもらったのを、いろんな角度から写真を撮って、ね、それをデザインに落とし込んでいるので。
今本当に鋭意制作中という感じでございます
ので、はい。飯田さんの趣味もこう詰め込んだデザインになればなと思ってちょっとやってますので。
ねえ、
はい。
どういうものになるのか。
なるのか。
ちょっとだからこれはね、前回のイベントのグッズとはまた。
テイストちょっと変わりますね。
なるほど。
今回こう地元感とか、こう温かい感じとか可愛らしさとかそういった部分というのをこう出していければなと思いながら、
いや、いろいろ恐縮です本当に。乞うご期待。
乞うご期待。
4月28日、まぶしまりこさんにもお知らせいただきますので、
はい、楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、では続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。投資家向けに広報活動を行う求人、6年でおよそ4倍に。リクルートの転職支援サービス、リクルートエージェントによりますと、投資家向けに広報活動を行う人材の2023年の求人数は6年前と比較しおよそ4倍となりました。投資家向け広報活動、はい、IR インベスターリレーションズの略。
これ IR ってカジノのイメージだと思うんですけど、
そうですね、
実は金融業界ではインベスターリレーション、うん、IRIR 部門っていうのが会社の中にあるぐらい、私たちにとってはこちらの広報活動の IR の方が馴染みがあるんですよね。
なるほど。
でこれってすっごい重要で、
はい、
特に東証が資本コストや株価を意識した経営しなさいねとかいうのを打ち出したりとか、はい、英文開示しましょうよねっていうふうなことを打ち出したので、これ専門の部署を持ってない会社もまだまだ多いんですよ。総務部と経理部とかと兼任とか、
はい、
広報部隊と兼任とかなんですが、ちょっとそれは難しいぐらい、はい、この部署だけでもやることがたくさんあるし、専門性もめちゃくちゃ高いんですよ。なので私自身が、はい、実は日本金融経済研究所というシンクタンクを立ち上げた背景には、この IR をもっと国として力を入れていった方がいいんじゃないかっていう政策提言も含めて立ち上げた背景があるので。
そうなんですね、
はい、でなぜかというと、はい、大企業よくね、皆さんがこうニュースとかで扱うような大企業の、広報さんとかは15人とか、なんかすごい部署多い、
そうですね、
でかつ株価も今堅調なんですが、400社近くある上場企業の中で、
はい、
約3000社ぐらいは時価総額500億以下です。
だからこれが500億って言うと、うわすごい額だと思うんだけど、
ちっちゃいです。
これちっちゃいんですよね。
そうです。何兆っていう上場企業たくさん時価総額ありますけれども、うんうんうん、本当にそれ以外のトップの、まあ、数百社以外は全て日本は上場企業も中小企業なんですよ。っていうぐらい結構そこに関する課題があって、
はい、
でひどい場合で言うと、上場したとして時価総額が100億未満、100億程度の企業がもうざらにあります。そうなると企業は、
はい、
やっぱりその時価総額をテコに M&A したりとか、企業買収したりするんですけど、はい、100億ではもう何もできずにどん詰まりになるんですよ。
ああ、企業買収するにもね、現金をドーンと用意するっていうよりは株式交換だったりする。
そうですそうです。
そのためには時価総額が大きくないと交換もできない。
そうです。なのでそういうふうなところで上場したは結局成長できないっていう企業があるので、
はい、
いろいろ私調べてみる中で、同じ規模の売上高とかぐらいの企業で時価総額が100億の企業と600億の企業と差がやっぱあるんですよ。
そんなに差がついちゃうんですね。
やっぱ500億より上に行っていくといろんなことができるので、そこに何の差があるのかっていうと、
はい、
もちろん業種とかいろんなことありますが、やっぱりインベスターリレーションズ IR がうまい会社はマーケットで評価されて時価総額が上がっていくんですよ。っていうのを見たときに、
はい、
これは国として IR 人材もっと注力していかないといけないし、ここのニーズはこれからもどんどん増えていくというふうに思っているので、すごく重要な人材なんですよ。
これは投資家向けにある意味こういう会社ありますよってアピールをするみたいな仕事なんですか？
そうです。個人向けもそうですけども、機関投資家、海外の方々に面談ですね、ワンオワンで面談をしていって聞いてください、自分たちはこんな成長ストーリーを描いているし、こんな風な成長力があるんだっていうことを、
はい、
技術も含めて知ってもらうっていうところに、一件一件機関投資家とコミュニケーションを取るという作業が 発生します。
なるほど。それはもう機関投資家の会社に行って、こううちの会社こんなんなんですって売り込みに行くみたいな、
まあイメージそうです。オンラインとかでも全然今は、
今はそうか
なんですけれども、聞いてもらう、それをしかも海外に行ってやる場合もあるし、国内でオンラインでやる場合、これが機関投資家向けの、まあ、コミュニケーション。これに加えて個人は個人向けのセミナーやるんですよね。 IR セミナーといって、
はい、
全国地方を暗記して、いろんな地方の方々に自分たちがどういう会社でどういう理念を持っていて成長力がある、配当どれぐらいみたいな、めちゃめちゃ忙しい部署なんですよ。
それは証券会社さんと組んでやったりするもんですか？
あ、そうですね、証券会社さんと組む場合もありますし、独自でやられる場合もあります。
なるほど。
なので非常に忙しいんですが、それが兼業という状態のものがまだまだ多いので、やっぱり IR 部署というものをしっかり立ち上げて、
はい、
でこれによって企業の競争力やっぱ高まっていくわけじゃないですか。時価総額が低くなっていたものがどんどん上がっていって、高まっていくと企業として打つ手、いろいろ打つ手が出てくるので、ようやくこの IR 人材の重要性がより認識され始めてきたっていうことなんですよね。
なんかこの株価を上げるっていうと、なんか自社株買いとかそっちの方でやろうとすることが多かったりしますけど、
おっしゃる通りです。それはあの ROE というものを高めましょうっていう時に、はい、資本を使うと ROE って高まる計算式になっているので、自社株買いで自分の持ってる資本を使っちゃう、それから配当を出すってことも資本を使うことなんで、はい、そうすると、まあ、ROE というものが高まっていっていくんですが、それだけじゃないよねと。つまり広報活動、この、まあ、PR 期待値、投資家の期待値を上げていく時の役割として、
はい、
IR の重要性ってすごくあるんですけど、これまであんまり重要視されてこなかったんですが、少しずつ今日の目を見てきているという、なんかこう境目に今立ってますね。
でこれだけね株価が上昇してくると、うん、まあ、特にその株持ってるようなこう富裕層、資産層は資産価値が上がって、
はい、
じゃあ次何に行こうかなみたいな、うん、ちょっと余裕も出てきますもんね。
そうですね、あの今大企業ばかりが本当に買われてるんですが、
はい、
ちょっと下のフェーズの企業も物色対象にこれから入ってくるときにいっぱいあるわけじゃないですか、3000社、
はい、
どれ選ぶかって言ったら、それは候補がうまいところにやっぱり皆さん買うので、すごく重要なあの部署なんですよね。
まあ、大前提としてその成長率、
ね、
成長力が高いというのがありますけど、はい、おそらくは そうなのに候補が下手でみたいなところっていうのが結構真内さんが見てるともったいないここみたいなのいっぱいあるんじゃないですか。
たくさんありますし、同じ売上規模であって差が出てる理由の最後はやっぱそこなので、もったいないですよね。であの今その東証も市場改革した、はい、してますけれども、あの経営者が株価にコミットするというのは昔はありえないというか、株価というのはもうマーケットにお任せなんで、はい、経営者はそんな言及しませんみたいな時代だったんですが、
僕らいいものを作ってればいいんですよと。
そうではもうそんな時代ではないというのを東証がはっきり言って、うん、株価にコミットする経営をしなさいよと。つまりそれは IR も充実させなさいよっていうことなんですよね。それがその企業のためにもなるし、日本経済にも引いてはなるということなんですよね。
なんかね、でそこに人材がこう求められれば、
そうですそうです、
ね、
なのであの、まあ、比較的高いあの年収になる可能性があるので、人気の職種にこれからなっていくんじゃないかと思うので、はい、きっとね皆さんいろんなところでこのラジオ聞いて、今の職場は賃金上がらないなとか、いろいろあるときにこういう職種もあるんだよということを選択肢の一つに入れてほしいなと思います。
特にこう説明がうまかったりとかすると、それだけでだいぶ重宝されたりする、
そうですね、英語が得意だったりとか、
ああそうかそうか、海外機関投資家向けを考えると、
そうなので自分の今能力が、あのもし、まあ、あの発揮できてないと思う場合はこんな職種も実はあったりします。
なるほど。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。 また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。